それでは本日の説教の聖書箇所を開きましょう。本日の箇所はルカの福音書18章15節から17節です。聖書の後ろの方にありますルカの福音書18章15節から17節です。新改訳聖書第3版ですと153ページ、第2版ですと139ページになります。よろしいでしょうか。それではお読みいたします。ルカの福音書18章15節から17節。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。今日はこの箇所から、子供たちを私のところに土台して、近藤芳也牧師が説教してくださいます。ではよろしくお願いします。
昨日ですけれども、娘が通っています幼稚園の運動会が行われました。かなりの天気でしたので、私も半日午前中そこにいまして、だいぶですね、腕が日焼けをしてしまいました。私、我が家の娘だけではなくて、先ほど首からですね、金メダルをぶら下げて前に出てきてくれましたけれども、ロビソン家のタイタス君も通い始めましたので、デイビッド先生と共に私は並んで子供たちが一生懸命走ったり踊ったりするのを眺めておりました。応援をしておりました。今日は子供たちが登場しています聖書の箇所からのお話です。開かれていますのはルカの福音書の18章の15節から17節まで。先ほど詩式の吉見くんに読んでいただきましたけれども、ルカの福音書と書かれています。このルカの福音書というのは、ルカという人物が記した福音書。福音書というのは特にイエス・キリストの教えられた教えや行動、2000年前にイスラエルのガリラヤあるいはユダヤという地域で生活をされ、また活動されていたイエス様の、イエス・キリストのその行動を記している、記録しているのが、この福音書と呼ばれる、聖書の中でも福音書と呼ばれる書の一つ一つです。ルカが記した福音書、実はこの今日の箇所、先ほどのこの18章の15節から17節までの箇所は、ルカだけではなくて、ルカと同じようにイエス・キリストの教えや行動を記録したマタイやマルコという人物たち、同じようにマタイの福音書、マルコの福音書と呼ばれるそんな書を記している人物たちですけれども、それぞれの記した福音書の中にも含まれているエピソードなんです。たくさんの数あるイエス・キリストにまつわる話の中で、福音書というのは聖書の中では4つ収録されているんですけれども、マタイが記した福音書、マルコが記した福音書、そしてルカが記した福音書、それぞれにこの同じエピソードが記されているというのは、マタイもマルコもルカも自分たちが目撃したり、また見聞きした、聞いたこのエピソードが聖書の中でも、あるいはイエス・キリストの働きの中でも非常にこう重要な位置を占めているという理解が共通していたからだと思うんです。このエピソードこそがイエス・キリストの姿を表し、またイエス・キリストを通してもたらされた救いの本質を表している。そのように3人は考えたのだと 思われます。まあ、非常に短いエピソードです。でも、この短い記録の中にも、2000年後、それからですね、もう2000年も経った、この現代に生きる私たちもまた、耳を傾けるべき事柄が、ぎゅっと濃縮されて、そして記録されていると言えます。さあ、それでは、それが一体どんなエピソードだったのか、もう一度目を向けて、また耳を傾けていきたいと思います。当時、イエス・キリストという人物は、超多忙人でした。イエス様の周りにはいつも人が集まっていました。なんとなく、このキリストに会いたいと言って、イエスの元に出かけていった人々もいたことでしょう。しかし、多くの場合、イエスの元に集まる人々は、切実な思いを抱えながら、もう思い詰めた、そんな状態でイエスの元に集まっていたんです。イエス様は教師として有名な存在となっていました。その教える一つ一つの言葉が、他の教師とは一味違う。他の教師たちが多くのですね、過去の歴史的な人物たちの引用を多用しながら、誰々はこう言った、だから私たちは聞かなくてはいけない。このような引用するのに比べて、イエス・キリストは、イエスという人物は、自分自身が権威あるもののようにズバリと人間の本質をついた、そのような教えを展開していたんです。その話を聞きたい、その教えを聞くことができれば、私のこのうまくいかない人生も変わるかもしれない。あるいはこのお方こそが約束された神からの救世主、救い主であるならば、神様のことを、神のことをもっと私たちにはっきりと示してくれるに違いない。教師としてのイエスの評判は日増しに高まっていたんです。また、それだけではなく、このイエスという人物が行っていた奇跡の技もまた、不思議な技もまた、評判を呼んでいました。聖書の記録を確認するならば、ルカやマルコやマタイが記すのは、イエス様を訪れる町々村々で、病気の人々を癒し、悪い霊に疲れた人々から悪い霊を追い出すということを繰り返されていました。まあ、神の子として、神が使わされた救い主として、不思議な技を行い続けていた。まあ、ただ不思議な技を行ったというよりも、イエス様の視点は絶えず、訪れる町々や村々で、苦しみを覚えて弱さを覚えている人々の上にどこでも注がれていた。そんなことを私たちは知ることができるんです。負った病の癒しの見込みがなく、癒される見込みがなく、社会的に見放され、日陰者となっていた人々にとっては、まさにイエス様の存在、イエス・キリストというお方の存在は強烈な光と熱を伴って昇ってきた太陽のようなものでした。イエス様に病を癒してもらえれば、諦めていた人生をもう一度取り戻すことができるかもしれない。そんな思いを抱いた人々がこぞってイエス様のもとに会いにやってきたんです。そんな折、そのような切実な思いを抱えた人々の間に、子供たちを連れてやってきた人々がいたと、ルカは記録をしているんです。もう一度、15節をご覧ください。小さい数字で15と書かれているこの部分ですけれども、前半部分を私お読みしますので、もう一度お聞きください。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。まあ、この幼子たちと訳されている言葉は、赤ちゃんとも、本当に生まれたばかりの赤ちゃん、まだまだですね、こう、立つこともできないような赤ちゃんとも訳される、そんな言葉なんです。なぜ この人々は子供たちを、幼子たちを連れてきたのか。その理由は、触っていただこうとしてと記されています。まあ、同じこの場面を、マタイはもう少し具体的に記録しています。マタイの福音書の同じ箇所を開きますと、この場面を記した箇所を開きますと、人々はイエスに手を置いて祈っていただくために、幼子たちを連れてきたと、そのように書かれているんです。私も昨日、先週生まれたばかりのロビソン・フェリシティ・メイちゃんに会ってきました。そしてですね、最後に、去り際にですね、病室から出るときに、じゃあ祈りましょうと言って、私もその小さいですね、まだ生後4日だったメイちゃんの上にですね、手を置いて、そして祈りました。一昨日ですね、おととい、金曜日でしたけれども、まあ、手を置いて祝福の祈りをしていて、まあ、私目をつぶっていたのでどうしてそうなったかわかんないんですけれども、まあ、手を置いていたはずがですね、お祈りの途中からなぜか頭がなくなったんですね。なくなったって言うんですけれど、それともさんがですね、わざと外したのかめいちゃんが嫌がったのかわからないですけれども、でもですね、こう手を置いて祝福を祈るということをします。子供たちをイエス様のもとに連れてきた親たちは、イエス様に祝福を祈っていただければ、この子供たちの人生はきっとその生涯を通じて祝福される。まあ、そんな思いを持ってですね、子供を思う親の愛が溢れている、そんな場面がここに記されているんです。ところがです。ところが。イエス様の周りにいた弟子たちは、この親たちが子供たちを連れてきたことに対して怒ったと、すぐに記されているんです。15節の後半部分、ところが弟子たちがそれを見て叱った。具体的にどのように、どんな言葉でかは書かれていません。まあでも想像することはできますね。親に対して弟子たちがどのように叱ったのか。皆さんどんな風に想像されるでしょうか。私が想像するに、あなた方はどれだけ先生が忙しいか知っているのかわからないのか、この多くの人々の相手をイエス様はしてるんだ、子供たちのために祈ってほしい、もっと切実な思いを持って先生のもとを訪ねてきている人たちがいるんだ、あなた方もそれぐらいこの状況を見てわからないのか、子供たちのために祈る余裕なんかない。まあ、苛立ちとですね、怒声が聞こえてきそうな。もう弟子たちもですね、イエス様のもとにわーっと押し寄せるその人々の列整理とかですね、あなたはもっともっと今もうもっと切実そうですね。じゃあイエス様、まずこの方からお願いします。まあ、そのようにですね、イエス様のもとを訪れる人々の相手を弟子たちもする中で疲れを覚え、苛立ちを覚えて余裕を失っているそんな状態の中で、思わずイライラして子供たちを連れてきた親たちに当たってしまう、まあ、そんな状況がここにはあったようです、まあ、ちょっとですね、当時のイスラエルの社会状況を考えてみたいんです、まあ、子供は社会の宝などと私たちのこの社会の中では言われますけれども、2000年前の当時のイスラエルの社会では子供たちの地位というのは決して高いものではなかったようです。まあ、イスラエル人にとっての成人、私たちは成人が20歳、まあ、20歳をですね、成人として区切りとして考えますけれども、イスラエル人の場合、ユダヤ人の場合、まあ、当時もそして今も、まあ、今はですね、形が成人式のようなものが行われますけれども、イスラエル人にとっての成人というのは12歳だったんです。まあ、そもそもですね、寿命が非常に短い。私たちの人生80年とか90年というスパンでは到底考えることができない。まあ、大体ですね、当時の人々の中で人生を40年ぐらいで考えていたようです。ですから、まあ、12歳で成人というのも、それを2倍にするような 感覚だったかもしれません。ともかく12歳で子供たちは成人式を迎えていきます。しかしそれ以前、それまでは残っている記録によりますと、子供たちの存在というのは家族の中でもしもべ、手伝いの人々、奴隷たちと同等の存在だったというような記録も残されているんです。大家族です。当時のイスラエル人たちは両親がいて、そして子供たちがいて、そしてその子供たちの家族もまた皆何家族もが一つの屋根の下に一緒に暮らしている、生活をしているような、そしてそこに家族に仕えるためのしもべたちも一緒に生活をしているような、そのような社会です。子供たちの存在というのはまだ社会貢献をすることができない存在として、家庭の中でもそのしもべたちと同等に置かれていた、そんな記録が残っているんです。あくまでも子供たちとは半人前であり、社会の構成員とは認められず、また幼児の死亡率も非常に高い、そんな時代です。大人たちの間では後回しにされるような存在。イスラエルと現代の日本の違い、いろいろな違いはあっても、しかし子供たちが後回しにされるという点では共通しているところがあるのかもしれません。時に子供たちは大人の都合の犠牲になります。親の身勝手や、また親の不仲の影響を最も大きく受けるのは子供たちです。親が忙しいとき、忙しすぎるとき、犠牲になるのは子供たちとの時間です。まず犠牲になるのは子供たちとの時間。私が10年以上前ですけれども、牧師になる前に、牧師となるための進学校というところで学んでいたときに、教会でどのように牧師として働いていくか、そんなことをですね、学ぶ授業がありました。牧会学と呼ばれる、そんなクラスでしたけれども、教会でどのように働いていくのかということを教えるクラスでありながら、その授業のかなりですね、最初のところで、確か最初の方で強く教えられたのは、あなた方は牧師としてやがて非常に教会の中で教会にいる大人たちとの約束を守るということに一生懸命になるに違いありません。約束を守れないとですね、信頼を失ってしまいます、教会の中でも、あるいは社会でも。でも大人たちとの約束を守る以上に、子供たちとの約束を守ることに真剣であってください。そんなことをですね、教えていただいたんです。牧師としての働きの中でも、忙しさの中で子供たちとの時間が犠牲になっていってしまう。大人との約束を守ることには懸命になるけれども、子供たちと交わした約束は容易に破られてしまう。あるイギリスの昔の説教者が、面白いことを書きました。その人が本当に良い人であるかどうかを見分けるための一つの方法は、その人の周りに子供たちが集まるかどうかということで見分けることができます。そんなことをですね、書いているんです。子供たちはその目の前にする大人が真剣に自分と関わり、自分の存在をないがしろにすることなく、また子供である自分との約束も本気で守ってくれる、そんな大人であるのか、存在であるのかということを見分けることができます。 しかし当時の社会状況がありました。そしてその社会の中で生きていたイエス・キリストの弟子たちでもありました。当時の社会に生きる大人としては至極真っ当な反応をしたとも言えます。この弟子たちの反応は。しかしイエス様の反応は異なっていたんです。では16節、小さい数字で16と書かれているところをもう一度ですね、声に出してご一緒にちょっと味わってですね、読んでみたいと思うんです。よろしいでしょうか。ルカの福音書の18章の16節、はい。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。忙しい、超多忙、そのような状況の中であっても、最中であっても、ご自分のもとに子供たちを呼び寄せて祝福されようとしているイエス様の姿がここにははっきりと記されているんです。そしてイエス様はただ呼び寄せただけではなくて、気になることを語られました。神の国はこのような者たちのものです。そして続く17節です。じゃあ続く17節もご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の18章の17節、はい。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。神の国、神の国と繰り返されていますけれども、この神の国とはイエス・キリストが説いた天の御国、天国のことです。多くの人々がイエス様のもとにやってきて、どうしたら天国に入ることができるのか、この地上の生涯で終わることのない永遠の命、地上の生涯を終えていった後にも、しかし神によって与えられる天の御国で永遠に与えられるその命を手に入れるためにはどうしたらいいのか、そのようにイエス様のもとに次々と多くの人々がやってきて尋ねた、そんな記録も聖書には記されています。どうしたら救いを手に入れることができるのか。おそらく2週間後の日曜日の礼拝で開くことになるヨハネの福音書の3章というところに書かれていますのは、一人の政治家、まあ、地位を持ったですね、一人のニコデモという政治家がイエス様のもとにやってきて、そして尋ねた、そんな場面が2週間後の礼拝では開かれます。どうしたら人は永遠の命を手に入れることができるんでしょうか。先生、政治家がやってきたんです。あるいはこのルカの福音書の18章、実はテーマはですね、この神の国というところなんです、ことなんです。この17節の続く18節、ここにも一つのエピソードが記されています。またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。たっとい先生、ある役人もイエス様に尋ねました。自分はこれだけの業績を積んで社会貢献をしてきたのだから、神様からそれ相応の報いを受けることができるのではないか。あるいは貧困法制な若者がやってきて、自分は今まで正しく生きてきた、だからこんな私には神様の報いがちゃんとあるでしょう。そんなことをイエス様に尋ねたんです。ユダヤ教の宗教家たちは、宗教の指導者たちは、自分たちは厳格な教えを守っている、これほどまでに教えを守って礼拝を捧げて献金を捧げて神に対して忠実であるのだから、だから大丈夫、永遠の命を手に入れることができる、このように自分に言い聞かせて生きていた、そんな状況も聖書の中に記されています。自分たちの業績や頑張って手に入れた地位や経験や、あるいは当時ですね、お金持ちであるということは、それだけ神様からの祝福を受けている、その証拠だと言われていました。 金持ちたちがやってきて、自分たちはこれほどの神からの祝福を受けることができる存在なのだから、永遠の命も受けることができるはずだ。そのように主張をしました。でも、そのような人々に対するイエス・キリストの答えは、神の国、天国、永遠の命、救いというものは、子供のような者たちのものなのだ、ということだったんです。子供のように神の国を受け入れる者こそが、天の御国に入ることができるというのがキリストの答えだったんです。それが一体どういうことなのか、子供のようなものとは一体どういうもののことなのか、二つの点で考えてみたいと思います。一つ目、それはその純粋さということです。子供の純粋さ。まあ、とは言いましても、もちろん子供も罪人です。我が家にも三人の子供たちがいますから、ああ、本当に子供と言っても罪人だなと思わされるんです。幼い時から、いつの間にか、まあ親が悪いのか、どうかわかんない。いつの間にかですね、ごまかしたり、叱られないために嘘をついたり、あるいは気づかないところでいじめたり、まあそんなことがですね、始まっていくんです。覚えていくんです。でも大人の場合、それは公然となされていくことになります。しかし子供の中の純粋さというものにハッとさせられることが多々あります。昨日の運動会のこと、子供たちは本当に幼稚園児たち一生懸命走って、そして踊っていました。大人がここまでですね、真剣に純粋になれるかなと思いながら見ていたんです。大人であるならば、いやー、こんなに一生懸命走ったら転んじゃうなということを考えて初めから手を抜く。あるいはですね、明日の仕事にここまでちょっと体を動かしちゃったら差し支えるからほどほどにしておこう。こんな大勢の人々の前で見せ物のようになって踊ることに何の意味があるのか。そんなことをですね、大人だったら考えてしまうかもしれないですね。タイタス君はですね、じっと踊りの時に固まって踊っていなかったんですけれども、見せ物になることに何の意味があるのかと考えていたわけではないと思います。どの子供たちもまっすぐにそれぞれの最善を尽くして頑張っていました。天の御国を手に入れるもの、そんなまっすぐな思いを持って求める者たちこそが救いを見出すことになる。イエス様はそのように教えられたんです。そしてもう一つの点、それは自分が小さな存在であることを知っているということです。自分が小さな存在であることを知っている。まあ、ここで子供、そして幼子、そして子供のようなものと記されていますけれども、この子供のようなもの、その存在が同じルカの福音書でも別の言葉で言い換えられています。それは小さい者たち、小さい者たち、自分を低くする者たち、こんな言葉です。小さい者たち、自分を低くする者たち、それは自分には救いが必要だということに気づいている者たちのことです。自分には救いが必要だということに気づいている者たち。イエス様がどんな意味で小さいもの、大きいもの、こんな対比の表現を使われたのか。例えば12人の弟子たち、イエス様にはいつもいつもですね、行動を共にしている12人の弟子たちがいました。3年半の間。まあ、一人一人をイエス様が選んで、そして自分の弟子として任命をしていった、そんな場面も記されていますけれども、この12人の弟子たちの顔ぶれを見ますときに、当時の社会の中でも有名な学者や身分の高い者たち、エリートたちを選んだのでは決してありませんでした。イエス様が選んだのは、漁師や人の嫌う主税人、税金を納める人々、 あるいは庶民出身の者たち、つまりは社会的に小さな存在とされる者たちばかりだったんです。では大きな者たちとは一体どんな存在か。領家出身の者たち、エリートである学者たち、権力を手にした政治家たち、役人たち、人々からの尊敬を集める指導者たちは、むしろこのイエスという存在を蔑んだことが記録されています。なぜか。それはこのイエスという人物、イエス・キリストご自身が辺境の地、ガリラヤの貧しい大工の家出身であったからです。彼らが抱く救い主のイメージ、選ばれた救世主のイメージとは、エリートとして華々しく王家に誕生し、そして権力を手にした権力を持って、自分たちの国をもう一度再建してくれる、そんな存在。しかし、あまりにも彼らが抱くその救世主のイメージとはかけ離れていたイエスという存在、そしてその出身、貧しい大工というその出身、彼らはイエスを蔑んだんです。時に身分というものは、立場や地位というものは人を変えてしまいます。社会的な地位や責任が増し加わり、経験を積んでいく中で、人からは時に謙虚さが失われていくということが容易に起こります。自分で自分を救うことができる。自分が手にしたこの力で、自分が積み重ねてきた努力によって、自分は自分を救うことができると錯覚をしてしまう。序列の中で自分を少しでも上に置きたい、そのように考えてしまう。先ほどの12人の弟子たち、もともとはそれぞれがエリートではない小さい者たちであったはずです。しかしイエス様に付き従う中で、彼らの中にも序列を求める思いが生まれ、イエス様に対して誰がこの中で一番偉いのか、イエス様の前でですね、そのような論争をしていた記録も残されています。何でも比較の材料になります。仕事の上での比較、手にしている収入の比較、受けている賞賛や評価のその大きさによる比較、子育てにおける比較、あらゆることが誇りの材料となり、自分自身を大きく高く見せるための材料と変わっていきます。何か地位や責任を手に入れたとき、何かを手にしたとき、私たちは自分自身に言い聞かせなければなりません。より謙虚に、よりへりくだって、より使えるものにされることを願わなければなりません。あるいは手にしていた何かを失ったとき、やはり私たちは自分自身に言い聞かせなければなりません。落ち込む必要はない。より謙虚に、よりへりくだり、より使えるものとなる機会が与えられたのだから。イエス様の周りにはむしろ、病気になってそれが隠された罪に対する神の裁きの結果だと断じられて後ろ指を刺されていたような人々、貧しい人々、犯した罪によってもう一生涯日陰者として歩まなくてはならないとされて、人々から嫌悪されていた、そんな存在、のけ者にされている人々、社会的な弱さを覚える人々がこぞって集まってきました。なぜならば、キリストは序列によって人を差別し判断するお方ではないということを人々が知ったからです。また救いを神に求める人々、神により頼むことを知っている人々こそが救いを手にすることができたと、そのように聖書は告げるんです。誰もが自分こそが 大きいものとなることを認められることを願って、自分を大きく大きく見せようと懸命になっているとき、躍起になっているとき、イエスは小さいものであることの幸いを語られ、小さいことを自覚している者たちに目を留められていったんです。そしてそれをこの子供たちを祝福することによって表されたんです。今日は武田美桜さんの記念会が行われる時です。昔の同僚の方々や、また知り合いの方々、ご父兄の方々も、この礼拝に今日は集ってくださっていますけれども、後でですね、それぞれから、それぞれの関わりの中での、美桜さんの思い出を聞かせていただくことを楽しみにしています。美桜さんという方を思うときに、まさにイエス様のこの視点を与えられて、そして子供たちを愛されたお方であったことを思うんです。今日配りましたこの月報には、葬儀の時に私が話しました記念説教が収録されています。記録されています。ただですね、こう教会員の方々でも、あるいは今日駆けつけてくださった方々でも、葬儀に直接ですね、出席を参列をすることのできた方は、そう多くはなかったと思いますので、この礼拝でも最後に少しご紹介をしたいと思うんですけれども、先ほど、純粋さ、子供たちのような純粋さ、そして自分が小さいものであることを知っているということ、この二つの点を挙げました。美桜さんは、まさに子供たちの中に、まっすぐさを見出していたお方でした。どうしてまっすぐに、そして美桜さん自身もまっすぐに子供たちを愛されたお方だったと思いますけれども、なぜ美桜さんがそこまでまっすぐに子供たちを愛することができたのか、それは美桜さんご自身が自分自身が小さいものであることをどこまでも知っておられたからだと私は考えています。4年前に、まだですね、比較的お元気であった4年前に、ご自分が働かれていた時代のことを振り返りながら、書かれた美桜さんの文章が残っています。こんなことを美桜さんは書かれていました。これまでの歩みの一つ一つの中で神様の愛、そして神様の目を意識しながら仕事に携わってきました。私は人生の長い時間を児童養護施設における働きに費やしましたが、その場所において接する子どもたちに、また彼らの親御さんに、自身の仕事を通して不器用ながらも神様の愛を伝えられたのではないかと思います。自閉症やダウン症など行動にも問題のある子どもたちと向き合うことは大変な作業でした。ひとときも目を離せません。毎日のように何かしら問題が発生する状況の中、忍耐強く接してきました。その反面、彼らは健常者と比べるとはるかに気持ちが素直であることに気づかされます。そのまっすぐな心、優しさ、一生懸命な生き方からは逆に教えられたことも多くあります。彼らを通して思わされることは、神様はこのような弱さを持つ者にこそ、素直に喜べる心や楽しめる心、思いやる気持ちといった大きな恵み、祝福を与えてくださっているのだということです。こんなことをですね、書かれていました。4年前のことです。さらにですね、こんなこともこの文章の最後をこのように結ばれていました。私自身の人生を振り返っても、良い時悪い時その歩みのすべてを神様が用意してくれていたものと思わされます。今でも私は子供たち一人一人の名前を覚えています。また、街で彼らに会うと、あちらから武田先生と声をかけてくれます。私にとって本当に大切な存在であり、 彼らに出会えたことに感謝です。このように記されていました。そして武田さんが50代にしてこの信仰の道にキリスト教信仰に導かれてクリスチャンとしての歩みを始められました。その約ですね、42年前に武田さんが記された、そんな文章も残されているんです。本当に武田さんこそが、美代さんこそが非常にこう純粋な方であったと、美代さんに関わった誰もがそのように口を揃えるんですけれども、しかしその42年前の文章を読むときに、武田さんもやはり一人自分自身が小さなものであることを知った、神というお方の前に自分自身を置くときに、どこまでも罪深いものであり、自分がなす行動や言葉というものを通して内側にある罪が表されてしまう、そのことを知って、そして神に救いを求めたお方であったことに気づかされるんです。騙すよりも騙されることを望み、大きなものとなるよりも小さなものであり続けることを望み、評価され称賛されることよりもいつも他人を評価し称賛するような、そんな人物でありました。感謝されることよりも人に感謝することをいつも心がけ、信頼されようと躍起になるのではなく、人を信頼し続けることによってその信頼を勝ち得ていった、そのような美代さんであったことを思うんです。ご自身のもとに子供たちを、幼子たちを、小さい者たちを絶えず招かれたイエス・キリストのその姿が、武田美代さんという一人の人物を通してもまた表されていたことを思います。私たちはこの地上に残されたもの、まだ私たちにはこの地上での意味が残されています。私たちも同じく自分自身が小さな存在であることを知ったものとして、知るものとして、しかしそんな私たちを通してこそ神様のご愛が表されていくことを願いたいと思います。罪を知る者としてまっすぐに救いを求め、救われたその喜びを持って歩み続けるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。2000年前にイエス・キリストが子供たちをご自身のもとに呼び寄せられた、その姿を私たちは今日聖書から読みました。イエス様ご自身こそが神の子でありながら、どこまでもご自身の身を卑しくされ、小さなものとしてやがて十字架で処刑されるまでに徹底的にご自分の身を低くされたお方、しかしそのお方こそが救い主であり、またそのお方からこそ確かな神様による救い、罪の許しが、また永遠の命がもたらされていったことを私たちは聖書から知ることができます。2000年後のこの社会に歩む私たち一人一人ですけれども、人の心は2000年前であろうとこの現代であろうと変わりません。自分自身を高く大きく見せようとして、そして差別し蔑み、あるいは高ぶり、そのようなことを繰り返すこの社会の中にあって、しかし私たちは自分の小ささを知る者として、人に仕え、また愛する者と変えられていきますように、そのように私たちに仕え、愛してくださったキリストの姿を思いながら、その足跡にたどるものとどうか変えてください。聖書の言葉をありがとうございます。 私たちの救い主、キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。